なんで今音楽をやってるのかな、ちょっと大きいところ話いきますよ、うん、なんで音楽やってるのかっていう話っていうのが実はありまして、これはちょっと不思議現象的な話になってしまうので、うん、あの概念としてはどうなのかなっていう気がするんだけど、いろんな人と接したりあるいは助けられたりとかする中で、自分のやらなきゃいけない使命というかいうものを感じ始めてきたんですよね、うん、でそれが何なのかって言ったら、なんか音楽を使って心の豊かさを提供することが自分の使命じゃないかっていうふうに考えなきゃいけないようなことがいっぱい起きてる、うん、人間関係のつながりだったりとか、自分がこうやらなきゃいけないようになってくるようなことっていうのが、それまでどんどん起き始めてると。でそこのところの中心がなんか見えたところから人生が変わったんですよね。
見えたって思えたんですか。
思えた、
あるタイミングで、
あるタイミングで、あーだから、あこれ魚さばいてる場合じゃない
あそれはまだその頃はさばいてた、
それさばいてました、
さばいてて、
そう、そこからですね、まあお魚さばくことも実は結構好きだったし、うん、なんか手を使って何かすること好きなんだけども、うん、
でも大学では経営情報学科だった
、
あれ今それはどこにつながってるんですかね。
経営情報学科は、うん、多分人間関係のつながりと、うん、あと、うん、DTM パソコンを使って曲を作るとか、うん、そういう話のとこもそうだし、
経営情報ってそっちに行くんですか。
いや結局今までその前まではパソコンなんていうのは全然触ってなかったわけですよ。
あ
まずパソコンという分野、う
んうん、あと箱に触るっていう、
そう、うん、機械なんて怖くてっていう話触ったら壊しそうじゃんっていうので敬遠してたんですが、まあ、結果的にはそういうのも今使う形になってるし、何よりもそこで得た友達だったり人脈だったりっていうところは、あの例えば、パソコン関係のことをなんか分かんないよっつったら、同じ手にだった人、友達が、大学でそういう情報関係を教えてる人がいたりとか、あとは、サーバーの管理してますっていう人がいたりとかっつったら、聞けば全部分かるわけですよね。でそういうつながりがあったりとか、あとたまたまその時はね、その芸術学部がうちにはあったじゃないですか。
うん、
でそういうつながりで、なんかデザイナーさんに今やってる人がいたりとかするので、うん、あの自分の音楽活動の中でのちょっとあのこれ作ってくださいお願いしますみたいなのもつながったりとかしてるんで、
でも人のつながりフルに活用してね、
本当ね恵まれてます
いや
本当そう思う。
この出会いも ね僕らの出会いもね、ちょっといいものにしていきたいですねっていう感じですね。
嬉しいからつながると。でもね、あのあれ通ったね、そこはね直感で思った
あの僕のところ見に来てくれたんですよね最初。
そう、何かのきっかけで、うん、
で僕が見足跡をたどってで話しかけたって感じなんです。
そう
ね、
そうなんですよ
ね。
で
歴史すげえな、
大学の後輩の人じゃんって思って、
あ
で何か大学の後輩っていうか大学のその絡みの人で、うん、芸術学部だけど何、うん、かそういうこうまあ芸術というかもう、
うん、
アート本当にアート系の人たちが結構いるんだけども、うん、芸能に近い方じゃないです
か、舞台系のね、
うん、そういう人って全然知り合いにいなかったんで、うん、あ面白い人がいると思って、っていうところで、で俺さっきのあの人のいろんなつながりみたいなところの中で、うん、やっぱちょっと直感みたいなもう直感とはっていうのがやっぱあって、うん、あこの人はつながるっていう感じの人っていうのはやっぱりつながるのかなっていう、
なんかねどっかで見たような顔だなっていう感じだよね。
そうもしかしたら大学のキャンパス内で合ってるかも、
まあ、合ってるかもっていう感じ学食とかで合ってるかも
しれない、ね、まあ狭いとこですからね
でもそうやってこう人の出会いがつながっていくって、うん、で活動につながるっていうのも、まあ、人の出会いで豊かになってるけど、うん、でもそれがスタートしたきっかけって、うん、やっぱりピアノをずっと続けていっているってことだと僕はなんか聞いてて思ったんですよ。だそのピアノっていう一芸があることとそれを続けていったっていうこと、うん、であのそれを軸にしていろんな人とつながっていったっていうような風に聞こえるんですね。
ああそうですね、
うん、だからそのいわゆる軸になるその一芸ってすごい大切なのかなっていうのは聞いてて思った。で
その一芸利用して、うん、まあ利用っていうか、
それから
そこで
発展してって
ピアノ講師とかもやってるんですよね、うん、今ね。
なぜか今ピアノとボーカルと DTM の講師だった。
わあすごい。
でプロフィールの中で気になったのが、はい、サウンドクリエイターっていうのがあるじゃないですか。あれなんですかこれ。
これもねなんかこうカッコつけて言ってみたものの、本当はサウンドクリエイターっていうのは、はい、あのいわゆるゲームの音楽なんかを作ってる人たちのことを指すんですよ。ただその自分が例えばじゃあ作曲家っていう言い方が果たして当てはまるかって言った時に違うと思ったんですよね。で実はピアニストっていうこともあのちょっと抵抗があるというか、なんか違うなと思ってるっていうのは、 やっぱピアニストイコールやっぱクラシックっていうことがあると思うんですよね。でじゃあ自分が、まあ、クラシック弾かないわけじゃないんだけども、うん、クラシックのピアニストかってそういうわけでもないし、ジャズのピアニストもまたジャズピアニストって書くじゃないですか、うん、
ジャンル頭につきますよね。
そうだからただピアニストって書いた時に、まあ、ちょっと違ってるなっていう。でサウンドクリエイターも結局これはそのパソコン、コンピューターを使って曲を作るっていうそのことを制作するっていう意味でのまあニュアンスとしてはちょうどいいのかなと思って、
音楽系でコンピューターも使えますよ的な
感じとして、そういう風に書くのがいいのかなと思ったんですが、ちょっとここに来て今変わってきてるんですよね。で、自分がそのコンサート、さっき言った大学の時から始めてるコンサートっていうのが、カジュアルピアノコンサートっていう名前をつけてるんですね。でこれが、概念としてはそのピアノイコールクラシックイコール、うん、敷居が高いっていう概念を取り払って、うん、で例えばそのアニメの曲だったりとか、うん、ポピュラーミュージックだったりとか、うん、で映画の音楽だったりとか、うん、はたまた演歌だったりとか、いろんなことを分野をこうジャンルレスに、
あなたも知ってる音楽弾きますよ、
そうそうそうそう、でなんかみんなで楽しみましょう、うん、なんか強制お客さん強制参加型っていう人なんだけど、うん、っていう形でなんかやれないかなって、ピアノってこういろんなことできるんだよっていうことをやりたくてっていうので、もともとはやり始めたことだったんで、で2009年ぐらいになってくるとエレキピアノが普及したりとか、大人のピアノなんていうのがね時流行ったりとか、あとのだめカンタービレなんか
クラシックブームありましたね。
っていうので割とこうピアノっていうのがこう浸透してきてるっていうのと、あの敷居が高くなくなってるのと、あと団塊の世代がやっぱり集団退職してくるような世代になってきて、まあ、時間を持て余してる人も中には出てきてる、で何か趣味を持ちたいって時に、あ若い頃にまあやりたかったんだけどできなかったピアノをやろうみたいな形で熟年層をやったりとかしてるということもあって、で熟年層はお金出せるからピアノも気軽に買えたりとかするし、あとは晩婚化とかっていうのがあるので、女性の方でもあの小学校の時に習ってたんだけど今もう一回やりたくなったとか、なんか音楽自分の中の生活ライフスタイルの中に音楽を取り入れたいっていう人がやっぱ増えてきてるので、っていうのもあってやっぱりピアノのその敷居がだいぶ低くなってきてるという状況になってきてるので、割とそのカジュアルピアノっていう概念そのものっていうのをこう定着させる方向に持っていくっていう作業は別にもう今しなくてもいいのかなっていうふうに思い始めましたんですよね。なのである程度その自分がこうやりたかったことっていうのは、まあ、浸透してる時代がそうなったから浸透した自分がやったからっていうことよりはっていうことになってきたので、じゃあ今度次の段階でじゃあ自分が音楽をしていく上でどういうふうにしたらいいのかなっていうふうに思った時に、多分さっき言ったその心の豊かさを提供するっていうことが一つポイントになっていくんじゃないかなっていう転換期にはなってきたのかなと。それが仕事の方に今生かしていけるのかどうかっていうところで動き始めたのかなという段階なんですよね。
仕事に一番初めになった時ってどんな時でした？
一番最初は何だったかな。一番こうまあこれ仕事と呼べるのかわかんないけど、例えばその近所の公民館とかから依頼されてとか、
曲作った、
演奏してください、例えばクリスマスコンサート弾いてくださいとか、あとは、自分の小学校の母校とかでピアノ弾いてくださいとか、だからそんなことはあったんですよね。でちゃんとじゃあこれを仕事として依頼されてっていう形になってくるとやっぱ最近なのかなって思います。それはこっちの方の受け止め方もちゃんとじゃあ仕事として受けます、要するに自分の本業が別にあって、そのさらにプラスアルファの中からじゃあやりますよっていうのとは感覚が違うので、やっぱそのフリーランスで動くということを考えた時にね、そのお金の話っていうの
がいろんな手続きの話も
あるしっていうことで、ってなるとやっぱ今年、まあだからちゃんとそれが今回ってる状況になってるかって言われたらまだまだ分からない状況なんで、何とも言えないんだけども、ただここから動くってなった時には、そこの部分、あとはそのプロとしての仕事っていうのが一つ大事になってくるのかなと思ってて、で、前はプロイコール、それこそのお金をもらって仕事をしてる人たちがプロなのかなと思ってたら、そういうことじゃなかったっていうのが最近分かったんですよね。相手があって自分がどういうものを提供できているのかっていうことを概念として持っている仕事ができているのかっていうのが多分プロなんだと。でその対価としてというか結果としてお金がついてくる話なんだろうと。じゃあそこのところなのかな
って。でも最初、これは仕事として頼みたいってなって、ちゃんとお金も出しますよってなった時に、ビビりませんでした？
じゃあその話はちょっと一旦区切って、うん、
はい、
で最近あの鹿内くんが、はい、あの自分の、まあ、趣味としてたパソコンの分野でちょっと一つね仕事がもらえたっていう話があって、うん、まあ、ちょっとその話からちょっと次始めましょうか。
はい、